本日の聖書箇所はルカの福音書24章13節から34節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の154ページです。白の方にあります。154ページです。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きかけましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らに見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書をしてくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。すぐさま二人は立って、エルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえって、シモンにお姿を現されたと言っていた。それでは、復活の主の約束と題して、栗原博士にメッセージを取り付いていただきます。
今日はこのイースター礼拝にお招きくださいましてありがとうございました。ご一緒に御言葉を分かち合えることを嬉しく思います。主イエスのご受難に思いを巡らすグッドフライデーを経て、今日は主の復活を祝うイースターとなりました。十字架と復活は聖書の教えの核となるものであり、この二つは互いに切り離すことのできないセットとして考えるべきことです。しかしながら十字架に比べて復活というテーマはどうもイースター以外ではあまり語られることがありません。私たちも自分にとって復活とは何なのか、それが自分の人生にどういう関わりがあるのかということは案外あまり考えることがないのではないでしょうか。そこで今日はまず主イエスの復活が私たちに示しているものは何なのか、三つの点を考えてみて、その後にルカの福音書にあるただいまお読みしたエマオへの旅の話から、よみがえられたイエス様が私たちに何を約束してくださっているのか見てみたいと思います。パウロはその書簡の中で復活のことを何度か述べていますが、コリント人への第一の手紙15章の中で彼は死人の復活という点に焦点を当てて詳しく語っています。この箇所でパウロはキリストの復活が述べ伝えられているのに、コリントの教会のメンバーの中に我々が死んだ後は復活することはないと主張している者がいるのはどういうことなのかと問いただしているのです。パウロはここでキリストの復活とキリストを信じる者が終わりの日に新しい体をいただいてよみがえることとは決して切り離せるものではないのだということを力強く明かしています。主イエス・キリストの十字架によって私たちの罪が許された以上は、私たちは罪の報いである死からも解放されるからです。これにより私たちの人生は決してこの世の死をもって終わりとなるのではないこと、死はむしろ神様の御国における永遠の命の始まりとなることが明らかにされます。ローマ人への手紙14章の中でパウロは、私たちは生きるのも主のために生き、死ぬのも主のために死ぬ、だから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものなのであると大胆に述べていますが、彼がこのように語ることができたのは主の復活により私たちの人生だけでなく私たちの死も主イエス・キリストのものとなったからです。この死が人生の終わりではなく永遠の命へと続くものであるということが主イエスの復活が私たちに示す第一の恵みです。しかしそれだからといって復活を遠い先の話のように考えてしまうのは大きな間違いです。復活とは今現在の私たちの人生においても与えられている恵みでもあるからです。再びパウロの言葉を見てみましょう。ローマ人への手紙6章にはこうあります。キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちはその死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中からよみがえらされたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。 主イエスを信じる者は主の十字架によって罪から解放されたために今は新しい命、新しい人生を与えられて生き直すことができるということがここに示されています。別の箇所でもパウロはこう述べています。誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。私たちの過去がどんなに傷の多いものであり、ネガティブな体験に満ちたものであったとしても、キリストを受け入れた者は、それらの過去に縛られる必要がない。新しい人として生き直すことができるということが示されます。私たちが神様が望まれるように生きたい、神様に従いたいと思うときは、まずこの点から始めないと話がおかしくなってしまいます。決して自分の力、自分の信仰、あるいは自分の根性で人生を作り直すというのではない。ただイエス様が十字架と復活によって、私たちに無償で新しい命を与えてくださったために自分もやり直すことができるのだということがクリスチャンとしてのスタート地点です。だからこそたとえその歩みが思うように進まない時でも私たちには主にある希望が与えられています。失敗をしても再び立ち上がることができるし、どうせ自分は変わらないんだと言って絶望してしまう必要もないのです。新しい命というのは主の十字架と復活によってすでに与えられたものであり、私たちはただ主を信頼して歩んでいくよう招かれているからです。そのようでなければ私たちの信仰すらもただの行いになってしまうからです。この新しい命ということが復活の第二の恵みとなります。この新しい命とともに与えられる希望ということがこれに続く第三の恵み、この社会で生きていく上で大切となる恵みを示すものとなります。主イエスの十字架と復活によって死の力、罪の力が破られたということは、ただ単に個人の罪だけではなく、世のさまざまな社会悪についても言うことができます。世界は戦争、人種差別、貧困などの問題に満ちており、これらの力はあまりに大きく、これに抵抗することは無駄のように思えてしまいます。しかし復活の信仰はこれにノーと言います。神様の御心にかなわない不正義はいつまでも続くことができない。すべての希望を打ち砕くような十字架の後に主の復活という大逆転が来たように、最後に笑うのは不正義の側ではないということを復活は教えてくれます。この信仰はまた必ず復活が来る以上は私たちもそれを信じて行動するよう、絶望して社会の罪に流されることがないようにと私たちをも動かします。ナチスに対する抵抗運動のために命を投げ出した神学者ディートリヒ・ボンヘッファーなど多くの信仰者の行動と勇気を支えたのは、まさにこの復活の主に対する信仰でした。パウロもこの信仰を持っていたことは、コリント人への第二の手紙一章にある言葉からも読み取ることができます。この中で彼は、激しい迫害のために、彼もその同志たちも、生きる望みさえ失ってしまったが、そのためにこそ 自分自身を頼みとしないで、死人をよみがえらせてくださる神を頼みとするに至ったと述べています。神様が死人をよみがえらせるような大逆転の主である以上は、その神様の御心である働きは必ず守られるという、この希望がパウロの伝道を支えていたことがここから伺えます。このように復活の信仰は私たちに他のものからは得ることができない力と希望を与え、社会に対しても積極的に行動することができる心をも与えてくれるのです。以上、駆け足で復活の恵みを見てきましたが、主イエスの復活とはクリスチャンとしての私たちの生き方すべてを規定する信仰の土台の土台というべき事柄であることがわかると思います。復活は決して頭の中で理解してそれで終わりというものではなく、一生をかけて自分自身のこととして体験していくものであるということがこれらの言葉から見えてきます。このイースターにあたって主イエスの復活の大切さを思い返し、これまでどのような時に復活を自分のこととして体験することができたか、また自分に与えられているこの新しい命をどのように生きていきたいか深く考えてみたいと思います。さて、それではパウロ以前にイエス様の弟子たちは最初のイースターをどのように体験したのでしょうか。福音書には主イエスに名前を呼ばれたマグダラのマリアの話や疑い深いトマスの話など大変味わい深い復活の物語がいくつか記されていますが、ここではエマオへの旅の話を通じてよみがえられたイエス様が弟子たちに何を示されたか、それを通じて私たちに何を語られているのかを見てみましょう。私事になりますが、エマオの話となると一つ思い出すことがあります。数年前、研究のためにドイツに滞在したときにバード・ガンダースハイムという小さな町を訪ねる機会がありました。町外れを流れる川の岸辺に古い教会が立っているのですが、この教会の扉にエマオの旅人の絵が描かれていました。プログラムに挟まれているプリントの裏に写真がありますので、どうぞご覧になってください。絵の下にあるのは、私たちとお泊まりください、もう日が暮れますという弟子たちの言葉が記されています。これは350年ほど前に描かれたものだそうで、いかにも土佐回りの画家が描いた素朴な絵なのですが、それだけに美術館にあるような作品にはない不思議な温かみが感じられたことを今でも覚えています。しかし、なぜエマオのシーンが教会の扉に描かれているのでしょうか。このことを考えながら物語を追ってみましょう。主人公は十二弟子ではない二人の弟子たちですが、彼らはイエス様の死に落ち込んで、さっさと荷物をまとめてエルサレムを離れてしまいます。二人はすでにイエス様の墓を訪ねた女性たちが体験した不思議な出来事を聞いて知っていたのですが、それを確かめるつもりもなく都を離れてしまいます。それだけ失望が深かったということでしょうが、自分たちの身にもこの上危険が及んではたまらないという気持ちもあったのかもしれません。 ルカ書はここで彼らが論じ合っていたと伝えていますが、これはただのおしゃべりではありません。新約聖書の言語であるギリシャ語ではシゼテインという言葉が用いられていますが、この言葉は実は使徒行伝15章にある異邦人の受け入れをめぐってエルサレムの教会が揉めに揉めた場面でも使われている言葉なのです。つまり二人ともここではかなり感情的になって激論をしていたということですが、おそらくそれは誰それが悪かったからこういうことになったんだとか、あの時ああすればよかったんだというようなネガティブで不毛な議論だったのではないかと想像できます。イエス様が最後の晩餐の前にして弟子たちに、互いに愛し合いなさい、一つとなりなさいと言われてからまだ3日4日しか経っていないのに、もうそれはすっかり忘れ去られてしまっていたのです。主イエスはこのような二人をどうされるのでしょうか。信仰がないからと、信仰がないから仕方がないと放っておくのでしょうか。嬉しいことに主は決してそのようなお方ではありません。イエス様の方から弟子たちを追いかけてくださり、普通の旅人の姿をして彼らに追いつくと、一緒に歩んでくださり、二人に何の話をしているのかと尋ねます。彼らが相手がイエス様であることに気づかずに今までの出来事を話すと、主は二人の無理解を戒めて、聖書の予言の言葉がいかに十字架と復活をもって実現されたかを解き明かしてくださいました。人の目から見たユダヤの民の歴史ではなく、神様の目から見たフルストーリー、神様の救いのご計画全体の話を示してくださったのです。二人の弟子たちはそれまでイエス様のことを、イスラエルをローマ帝国の支配から解放してくれる政治的ヒーローとして期待をかけていたようでした。それは言葉にも、技にも力のある預言者という言葉から伺えます。しかし、主イエスの解き明かしを聞いて彼らの心は変えられます。二人は救い主とは、メシアとは、自分たちが考えていたよりもはるかに大きなお方であることを見出します。同時に彼らはただのヒーローには自分たちの心の渇きを満たすことができないこと、自分たちが内心待ち望んでいた救い主とは本当はこの世のリーダーではなかったのだということにも初めて気がついたことでしょう。それは主イエスの話を聞いてお互いの心が内に燃えたではないかと彼らが後に話し合っていることからも伺うことができます。やがてエマオの村に着くと、二人はイエス様に一緒に宿を取るようにと勧めます。共に食卓に着いたイエス様は、最後の晩餐の時のように祝福してパンを裂き、二人に渡しますが、その時突然彼らは目の前にいる不思議な旅人が主イエスだと気がつきます。しかしその瞬間、イエス様の姿も見えなくなってしまいます。これだけ読むと、主が二人から急に立ち去ってしまったかのように見えますが、そうではないでしょう。二人がイエス様が確かによみがえられ、自分たちが気づかない時でも 共にいてくださっているということを知ったために、主がそのままの姿でそこに見えている必要がなくなったのだと見ることができます。主が共にいてくださることが分かったからこそ、二人は今や身の危険も忘れてエルサレムへと戻っていくことを選んだのでした。ボンヘッファーは、復活はクリスチャンを全く新しい態度でこの世に戻るようにすると書いていますが、二人の弟子たちはまさにこの言葉のように、復活によって変えられて自分たちが逃げ出そうとしていた世界へと戻っていったのです。この話は私たちにも大きな希望を与えてくれます。私たちは日頃一人でこの厳しい現実の世界を歩んでいるように思いがちですが、そうではありません。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのであると言われたイエス様は、私たちが気がつかない時にも私たちと共にいてくださり、一緒に歩んでくださいます。御言葉をもって主はご自身のことを解き明かしてくださり、私たちが物事の表面だけを見て思い煩うのではなく、聖書が示すフルストーリーから物事を見るようにと励ましてくださるのです。日曜日に教会に行き、再び御言葉を聞いて主と食卓を囲む聖餐を受けるとき、私たちは主イエスが実は週の間中いつも私たちと共にいてくださっていたこと、歩んでいてくださったことに改めて気がつきます。同時にまた聖餐において私たちは主にある兄弟姉妹をも見出します。不毛な議論をし合っていた二人の弟子たちが、イエス様がパンを分かち合ってくださることによって心を一つとされたように、私たちもまた、私たちが主によってすでに一つとされていたのだということを見出します。このようにして私たちも二人の弟子たちのように復活を味わい、希望と勇気を持って現実と向き合いつつ歩んでいくことができます。その意味で私たちの教会自体がエマオの宿であるということができると思います。ドイツの片田舎の教会のドアに描いてあった絵は、実は大変興味深い真実を示していたのでした。以上見てきましたように、御言葉は主イエスの復活が私たちに消えることのない希望を与えてくれること、私たちに新しい命を与えるものであること、神様の目から見たフルストーリーを私たちに示し、私たちが勇気を持って現実の世を生きていくことができるよう、私たちを変えてくださるものであることを示してくれました。このことに感謝しつつ、祈りを持って今日のメッセージを閉じたいと思います。お祈りしましょう。救い主なるイエス様、あなたのご復活をお祝いするこの日を感謝いたします。あなたがいつも私たちと共にいてくださり、私たちを支えてくださっていることを感謝いたします。どうぞこの二人の弟子たちのように、私たちもあなたの復活を心から私たち自身のものとして体験し、それによって日々変えられて、全く新しい態度で この世の現実に望むことができますように、あなたの御心が必ず実現する、十字架の後には必ず復活があるということを固く信じて、希望を持って歩んでいくことができますよう、どうぞ私たちを導いてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。